にですね、詩編の143編です。ちょっと準備しますと待ってくださいね。スクリーン開けていいです。今日は前回先週に続きまして聖書の中の144編詩編の144編3節4 3節から4節よりまずここを住兄弟に最初に読んでいただきます。
主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。
はい、ここは今日はですね、タイトルは人間とは何者でしょうとこの詩編の記者が言っております。で、前回はですね、その1回目でそもそも人はどのようなものとして作られたかということをお話ししました。今日は2回目でですね、その人間が堕落してしまうんですね。しかし回復もあります。で、初めにですね、前回のちょっとおさらいをします。先週は創世記、聖書の初めですが、一二章より人間本来の姿、人はもともとどのようなものとして作られたのかということを5つのポイントから語りました。簡単にまとめますと、私たち人間は神様の創造の最後6日目に作られですね、神様は人間にこの地を管理し支配し豊かに生活するようにですね。そして人が作られる前に人間のための全ての必要をちゃんと備えてくださいました。これが最初1番目。第2のポイントは、神様は土地の塵で人を形作り、その花から命の息で、これはヘブライ語でルアハっていうんですが、吹き込まれました。このルアハっていうのが霊なんです。人間のですね、体には霊が吹き込まれています。人間はこの肉体で自然界と交わります。そして神様からいただいた受けた霊は神と交わるために私たちに与えられています。ですから、まあ、2人看護師さんですけども、医学的には脳死が死と判定されると思いますが、聖書から言うと人間の体から霊が取り去られている、その瞬間が死です。拓郎兄弟や初子姉妹はもう霊が取り去られて、その霊はイエス・キリストによって贖われて今天国におられるわけです。はい、3番目。神様に作られた人はエデンの園に置かれました。エデンというのは楽しいという意味です。まさに楽園なのです。天国というに、聖書の中には天国とか御国とか神の御国という言葉が何度も出てきます。天国ってどんなとこですか。神様がおられ、神様が支配しておられるところが天国ですですね。で、私たちは死後天国に行くわけですけども、この地上でも私たちは天国を味わうことができます。イエス・キリストを信じて心の中に天国ができます。またイエス様と一緒に人生を歩み、イエス様に支配していただけるならば、あなたの人生は天国の人生を歩むことができるわけです。神様が最初に作られた組織は家族です。夫婦を作りですね、神様は家庭を作られました。で、家族はですね、神様の祝福を受ける器です。ですから皆さんは良い家族を作ってください。そこが祝福のですね、原点だからです。しかしいろんな意味で今家族が壊されていますですね。 ですから神様は新しい家族を作ってくださいました。それが神様の家族、イエス・キリストの家族、教会です。で、教会はですね、家族なのです。神様の家族です。はい、これは先週語ったことです。おさらいです。5番目です。神様は愛、神は愛であると聖書に書いてあります。愛というのは必ずその愛を受け止めてくれる受け手が必要です。愛は必ず受け手受け手を必要とします。ちょっと待ってくださいね。なんか余計な変なものが入ってきました。ちょっとごめんなさい。これマウスの、はい、神は愛です。神様のご性質は愛そのものです。愛はその受けて、愛を受け止めてくれる人が必要なのです。ですから夫婦は結婚して子供を作ったり、ペットを飼うのもですね、愛の受け手を求めるからです。神様はですね、神様の愛を受け止めてくれるものとして人を作られました。だから人は神の愛の受け手なのです。ですから皆さん、あなたは神様に愛されるために生まれたのです。あなたは神に愛されるために生まれ、今このですね、地上に存在しています。あなたの生きる目的は神の愛を受け取るためです。ですからですね、心いっぱい、生活いっぱい神様の愛をですね、受け取ってください。もともと人間はこのようなものとして作られたと、それが前回話したことですよね。はい、今日はですね、次のステップに行きます。しかしながら今日のタイトルは堕落と回復、まあ、救いについてお話をいたします。創世記の1章の31節です。では住兄弟、読んでいただけますか。
そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった。第6日。
神様は6日間でこの天地をお作りになりましたが、神様が作られたものは完璧な、神様の目から見ても非常に良かったと書いてありますですね。もう何ら欠点なく、落ち度なく、もう非常に良い世界でした。しかしその良い世界に悪いものが入ってきました。で、それが誘惑なんですですね。誘惑です。エデンの園というですね、神様は人をエデンの園に置かれましたが、そこの真ん中に、中央に2本の木がありました。で、聖書には命の木と善悪の知識の木と書いてあります。で、この2本の木について神様は人にですね、こう仰せられました。あなたは園のどの木からでも、エデンの園のどの木からでも取って食べてもよいが、ただ一本だけ、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。で、次にで、食べたらあなたは必ず死ぬ、必ず死ぬ。で、これがですね、神様がエデンの園での人間に対するたった一つの禁止事項です。たった一つの禁止事項です。で、この聖書で死ぬというのはですね、交わりがないとか関係がないということですですね。まあ、先週も言いましたけど、よくこのケーブルは死んでいると、つながってないことを死んでいるというんです。つまり関係が断たれるよ、交わりが断たれるよとですね。善悪の知識の木から取って食べたら、つまり神との関係を失うよということです。このエデンの園にですね、いた女に、まあ、男と女がいたわけですですね。蛇が近づいて言いましたですね。蛇というのはですね、サタンの象徴です。ちなみに鳩はですね、精霊の象徴です。この蛇、サタンの象徴である蛇が近づいて言いました。で、この 創世記3章の1節から5節がですね、この蛇と女のやり取りがあるんです。はい、じゃあ住兄弟3章のね、私が言うところを読んでください。まず1節を読んでください。
さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。
蛇は女に本当にですねどんな木からも食べてはならないと神は言われたのですかと蛇が言います。今度は私がですね、女の役割を言います。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。ちょっと曖昧ですね、神様の言葉に対して。女は答えました。じゃあ住兄弟、4節5節を読んでください。
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。
蛇は嘘をつきましたですね。あなた方は死にません。目が開けます。善悪を知るようになります。騙したわけ、誘惑しました。でそこで女が見ると5節です、6節です。その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたと、こう書いてあります。今読んだところがやりとりです。女は蛇に誘惑されました。で、神様の唯一の禁止事項、善悪の知識の木から取って食べ、夫にも与え、夫も食べたと、こう書いてあります。善悪の知識の木から取って食べるというのはどういうことでしょうか。それは許します。ここからですね、今日の人間の全ての悲劇と不幸が始まりました。私たちの社会にはどうしてこんなに問題がたくさん多いのでしょう。悲劇が多いのでしょう。悲しみや苦しみが多いのでしょう。その出発点がここなのです。善悪の知識の木から取って食べたということです。どういうことでしょうか。善悪の知識の木とは何か。自分勝手に良し悪しを決めるということです。自分勝手に物事のですね、良し悪しを決める、自分の正義を持つということです。私はこれが正しい、私はこれが正しい、私はこれが正しい、みんな自分の正義を持つんです。それも全部違うものを持つわけです。自分勝手に自分物事の良し悪しを決める、自分の正義を持つ、ここが争いの始まりです。ここに全ての争いの原因があります。私はこれが正しい、私はこれ、みんなそういうわけですから。すべての人はですね、自分の善悪、ごめんなさい、自分の善悪を持ちですね、自分勝手な理屈で争っているわけです。正しいと正しいという人が戦争するわけです。プーチンにはプーチンのですね、善悪があるわけです、理屈があるわけです、ね、それがですね、悲劇と不幸の始まりなのです。だから神様は、私は正しいと言ってはいけない、善悪の知識から取って食べてはいけないとですね、神様はそう仰せなさったのです。はい、そもそもですね、善悪の中央にある日本の木がありました。命の木と善悪の知識の木、これ何を表しているか。これがですね、神様ご自身です。これが神様です。つまり、ただお一人正しい神様だけが物事の良し悪しをですね、決めることができ、永遠に生きるお方です。 人正しい人が善悪を決めればいいわけです。それにみんな従えばいいわけです。みんな善悪を持つから争うわけです。正しい神様だけが善悪を決めですね、しかも永遠に生きておられる方です。被造物である私たち人間が、ね、神様の領域に入ってしまいました。善悪の知識の食べてしまって、そしてある面ではですね、小さな神様になったんです。人間がですね、小さな神様になってしまいました。しかしながら神様の領域に入ることを神様はお許しなりません。ですからあなたと私はもう関係ないよとですね、交わりが断たれたということです。ですね。よろしいでしょうか。で、ここがもう人間の全ての不幸の始まりです。ですから皆さんも善悪の木の食べないでください。これ以上ですね。はい。はい、そのことはまた後で説明いたします。はい。創世記2章の9節です。では、住兄弟読んでください。
神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その野中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。
はい。そしてもう一つ読んでください。17節を読んでください。
しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
はい。善悪の知識の木から取って食べる時、あなたは必ず死ぬ。まあ、先ほど言いましたようにですね、聖書で死ぬとは関係がない、交わりがないということです。ですね、この瞬間からですね、私たちは神との関係をですね、失ってしまいました。ですから、その後生まれてくる人は全て、今日全ての人は生まれながら神を知りません。神との関係を失っているわけですからですね。で、神との交わりがありません。だから神を信じることができないんです。関係がないから、交わりがないから。で、この交わりがない、関係がないことを聖書は罪というんです。罪というのは何か悪いことをしたという意味ではありません。それは罪かとか咎という言葉で聖書は書いています。罪という言葉はギリシャ語で言うとハマルティアという言葉なんです。で、これはですね、弓道をやっている人が弓をパッとですね、放つとき矢が的から外れるんですね。的外れというのはハマルティアなんです。罪というのはあなたは的から外れてるよということなんです。で、的は神様です。向かうべき神様からそれた生活をする、神を信じない、これを聖書はハマルティア、罪と言います。だから悪いことをしたということではありません。あれ、それはもう罪の結果なんです。はい。ここで人間の堕落というのが始まってしまいました。じゃあ住兄弟、ホセア書、旧約聖書ですが、4章の一節から三節までを読んでください。
イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通ははびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。
はい。この今ですね、読んだところをまとめますと、こう書いてあるんです。主の言葉、神の言葉を聞きなさいと。この地には真実というのがないと。嘘と偽りばっかりじゃないかと。誠実がないとですね。神を知ることもないからだと。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みとですね。 貫通がはびこり流血に流血が続いている。どうでしょうか。これが私たち今人間社会ではないでしょうか。このようなありさまではないでしょうか。でこれのように人間はですね、良いものに作られたのに神から切り離された家に堕落してしまいました。これが現実の私たちの人間の姿なのです。呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり流血に流血が続いています。もうテレビや新聞のニュース見ればもう両ですねインターネットのニュース見ればもうそれはもう一目瞭然です。今日の姿は神様が私たち人を作られた創造の初めの姿からも大きくかけ離れています。人間は堕落し神様の姿に作られた、つまり義、正しい、正、清い、愛、愛し合う、真実ですね、神の姿を完全に今の人間は失ってしまいました。これが今日の人間の姿なのです。神から離れて善悪の知識の木を食べ神から離れた人間の姿がこの姿です。しかしながらさらに神は仰せられましたですね、はい、創世記3章の17から19ですね住兄弟読んでください。
またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならない、
はい、まとめますとここには3つのことが書いてありました。はい、1土地この地球です。地球は呪われてしまったと書いてあります。どういうことでしょう。今日温暖化による度重なるですね、自然災害、台風や地震、干ばつ、動物界の弱肉強食、この地球は呪われた家にこのようなですね、災害が頻発しているわけです。ですね、人間が罪を犯した家にこの地球が呪われてしまった。結果としてそのようなですね、地球に災害がもたらされています。これは人間が神の離れた結果です。2番目にこう書いてありました。あなたが土地を耕しても収穫はわずかですと。茨やアザミが生え害虫に食べられてしまう。でこれが呪いです。どういうことでしょう。呪いというのは皆さんお仕事します、働いて収入を得てもですね、自分のものにならないんです。誰かが取り去って持って行ってしまうんです。苦労したのに頑張ったのに働いたのに収入を得たのに自分がそれを享受できない、楽しむことができない、いろんなものに取り去られてしまうですね。これが呪いです。そのことを書いてありました。三つ目はですね、もともと人間は死ぬようには作られていませんですね、死は後から入ってきたのです。だから私たちは死にたくないのです。死ぬように作られていないのです。だから死を拒絶するんです。死は後から入ってきたからですですね。もう死ぬように作られていたのであれば私たちは死は自然と受け入れることができるけど、誰でも死にたくありません。死ぬようにもともとが作られていないからです。しかしこの人間にですね、神から切り離された人間は死を迎えなければ、ね、なりません。それだけでなく死後神の裁きを受けることが運命づけられていると聖書にあります。聖書には私たち人間には2つの運命定めがあります。これから逃れることはできません。第1番目は 必ずあなたは死ぬということです。2番目がですね、死後に裁きを受けることが運命づけられているということです。皆さんはですね、居酒屋さんやレストランに入ります。自分の好きなものを注文して食べて飲んでですね、構いません。楽しく話してですね、賑やかにそこで過ごしても構いません。しかし居酒屋を出るとき、必ずあなたはしなければいけないことがあります。何でしょう？精算です。精算しないとお店から出られないんです。ですね。同じように皆さんはこの人生の精算をしなければなりません。神様の前に立ってあなたの人生がどう歩んだか精算があります。この地上で罪を犯して誰にも捕まらない、分からなかった、隠し通せたとしても、神様は全てご存知ですから、その時にあなたは裁きを受けることになりますですね。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書には書いているんです。そして罪ありとなった場合に、私たちは神様から裁かれることになります。今日人間はもう全く絶望状態にあります。もう絶望状態にあります。しかしながら今日ね、ゆめちゃんが来ていることは感謝ですね。希望があるわけです。ここにですねしかしながらですね、希望があるんです。神様は私たちに希望を与えてくださいましたね。そのような私たちに神様の方から救いの手ですね、救いの手をですね、述べてくださいました。それが今から2000年前、神様が私たち、神が私たちと同じ人間の姿をとってこの地上に生まれてくださいました。その方が神の子イエス・キリストですね。でイエス様のご誕生日をお祝いするのがクリスマスです。神様の方から私たちを救うために人間と同じ姿をとってこの地上に生まれてきてくださったということです。でその方がイエス・キリストです。はい、じゃあ角兄弟、第一コリントの15章のですね、3から5まで読んでください。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。
はい、イエス・キリスト、今読みましたけど、聖書の教えを福音と言います。聖書の教えを福音と言いますですね。福音というのは良い知らせという意味です。グッドニュースという意味です。で英語でこれをゴスペルというんですですね。福音良い知らせです。でこの福音のですね、中心を今角兄弟に読んでいただいたんです。どういうことか、福音というのはキリストが私たちの罪のために十字架の上で一番目死んでくださった、その後墓に葬られた、そして3日目にですね、墓からよみがえったと。でよみがえったキリストは今生きておられますとですね、これが福音です。もう一度言います。キリストが私たちのために十字架の上で一番目死んだということです。2番目墓に葬られたということ、それで3番目3日目にこの墓からよみがえったということ。でよみがえったんですから今生きておられるということです。でこれが福音です。これが福音、良き知らせです。でこの福音を信じる人はですね、信じるだけです。これ神様のプレゼントですから、はい、ありがとうございます、受け止めればいいわけです。一生涯あなたのすべてのですね、罪は許されます。帳消しになるわけです。そして帳消しになれば創造主なる神様との関係が回復します。善悪の知識の木を食べて神様との関係を失ったんですが、 キリストを信じるだけで罪が許されて神との関係が回復しますですね。この神との関係は回復することを救いというんです。イエス・キリストによる神との関係の回復によって私たちは罪によって失ったものをですね、今度は取り戻していくことができるんです。罪によって多くのものを失いましたけどもですね、失ったものをもう一回取り戻すことができる、これが回復なんです。ですね。何を回復するんでしょうか。ですね。教会姉妹、福音というのは生き方です。あなたがどう生きるかなんです。これから人生どう生きるかのですね、生き方を示すのが福音なんです。ですね。ただの教えだけではないんです。あなたの生活、人生そのものなんです。まず第一。罪や不正を憎み、あなたは正しく生きます。ですね。神が聖なるお方、正しいお方。だから罪や不正を憎みます。あなたは正しく生きていきます。2番目、汚れや不道徳を捨てて清く生きます。汚れや不道徳を捨てて清くあなたは生きていきます。3番目、自分中心から人を愛する生き方をするようになります。自分中心から人を愛する生き方をするようになります。4番目、偽りやごまかしを捨て真実に生きるようになります。この生き方のことを福音というんです。あなたはキリストを信じることによってこの生き方に変えられていくということですですね。そして私たちはですね、これがキリストと共に生きる者の歩みです。これがキリストと共に生きる者の歩みです。私たちの希望ですですね。この地上ではさっき言ったキリストと共に歩みですね、さっき4つ申し上げましたですね、正しく清く愛の生活、真実の生活を送り神様の祝福を受け取ります。そしてこの地上の人生が終わったら神とキリストがおられる永遠の御国、天国に迎えられるのです。中村拓郎兄弟一応あのねね、もう本当に絶望状態でしたですね、はい、あのコレオリアをやってたんですけど脳溢血で倒れて入院したって退院したものの、右手だったですね、左手右手が動かないですね、はい、もうあの元の仕事には戻れない、部屋に閉じこもってもう絶望状態、もう死んでしまうかと思っていました。その時にたまたまですね、横田早紀江さんのトラクトがですね、家の中に、まあのですね、舞い込んできました。自分で字を書けないので多分のりこさんか舞さんどっちかが書いてはがきを出してくださったんですね。クリスマスの前の週ぐらいでした。クリスマスに来ませんかと誘ったら、ご夫妻でクリスマスに来られました。もう心の中に信じるですね、準備ができておりましたので、すぐにイエス様を信じますと信じてですね、翌年の5月にはですね、お二人で洗礼を受けられました。まあ、この地上の人生ね、本当にもうもっと長く生きてほしかったんですけども、まあ、神様の時があって今ですね、この人生終わって天国におられますですね、イエス様と共にあります。何度も言いますけども、死というのはクリスチャンにとってこの部屋から次の部屋に移るようなもの。彼は先にこの地上から天国にですね、移っただけです。部屋を変わるようなものなのです。やがて私たちもこの地上の人生が終わったらですね、イエス様にあがなわれたものはですね、罪許されたものは神とキリストがおられる天国にですね、私たちも移ることになり、そこにはもう前にですね、皆さんのご家族やですね、先輩たちですね、また拓郎兄弟もですね、初子姉妹もそうですけどおられるので、再会できるということです。また会えるということです。そして今度はですね、死も別れも涙もないと書いてあります。永遠の天国で私たちは復活の姿でですね、いつまでも住むことができるということです。皆さん、信じるためにはたった一つです。信じますと、イエス様を信じるだけであなたは救われます。 行いはいりません、お金もいりません、人格男女ですね、性別関係ありません、国籍関係ありません、信じますと、信じるだけで救われます。どうぞこの信じてですね、あなたもキリストと共に歩み、この地の人生が終わったら永遠の御国ですね、天国に入ってください。これがキリストが私たちのために、ね、成してくださったことです。人間は罪を犯し堕落しましたけど、キリストによって救われて回復されているのです。その回復の道をですね、祝福を歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。あ、戻りますか。はい、いいですね。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。今日は人間とはどういうものですか。